脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡てるみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。インタビュアーの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの鏡てるみさんとお伝えしていく番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
3月に入りました。
入りました。まあ、お役所とかですね、まあ、なんか、まあ、年度末のところが多いと思いますけれども、まあ、新しいこう労務関係とかですね、まあ、新年度でこう4月からいろんなまたこう切り替えっていうか更新になったりとかっていうのもあって、まあ、事務系の方々とか、まあ、いろいろこうなんか届け出じゃないですけど役所に申請出したりとかですね、報告を出したりとかする方も、まあ、2月ぐらいから中頃ぐらいからバタバタしてされてるとは思いますね。今確定申告もありますしね、
うん、そうですよね。
事務系の事務作業にこの追われるところじゃないでしょうかというこの時期はですね。
それこそ岡上さんの会社も忙しくないですか？
はい、そうですね。
ちょっとそうですよね。
立て込んでおりますね。
そうですよね。そんな3月ですよね。
そうですね。まあ、でも本当に3月は、まあそういうこう、節目の時でもありますよね。まあ年末とかもそうですけど、なんかそういうところをこう、立ち止まって、こう、振り返ってみるということで、この3月は、テーマをですね、なんかそういうこう立ち止まって振り返るじゃないですけど、そういうことで考えてみればいいかなと思いますか。どうでしょうかね。
いいですね。はい、立ち止まって振り返る、向き合う。
うん。
いいですね。
うん。まあ、ちょっとその、まあ、バックオフィス系っていうか、そういうこう事務系の方々、今本当にお忙しいと思うんですけれども、その、まあ、仕組みですね、こう、1ヶ月振り返ってみて、まあ、いろいろその反省点とか、あ、良かったな、悪かったなっていうのがあると思うんですけれども、当社もですね、当社は、基本的に管理しない組織運営をしてるんですよね。
はい。
で、スタッフも全国にいるので、時間帯も合わなかったりとか、いろんなこう、まあ、働き方改革も結構、先進的に取り組んでるので、いろんなこう、働く、スタイルがありまして。はい。で、その中で、まあ一つだけみんなに、こう、共通軸っていうかな、こう、持ってもらう時間帯っていうのがありまして、それが、月末にですね、振り返りをやってます。で、これはもうずっとやってるんですけれども、アウトプットをここでやるんですね。
うん、
で、アウトプットをやるときに、いつもこう、気をつけていただきたいというか、いつも私が言ってるのが、まあ、以前ちらっと話したかもしれませんけど、見立てですね。見立て。要は仮説ですね。その本人がどういう仮説を持ってことに臨み、その結果今回どうだったのかと。で、その結果に対してまたどういう分析をして、次の見立てを立ててるかの振り返りなんですよね。で、そこには、その人たちの、まあ、一人一人の技術レベルとか、そういうのは関係なく、今の自分の、その、レベル感で、その、多少ずれててもいいので、自分、大事なことはですね、要は考える、自分で考えて、行動するっていう、これがですね、多分今、なかなか、日本人ができてないっていうか、その、どこにもなくなって、その、例えば家庭教育でも、そういうことなされてるかというと、もう親が介入しまくって、もう今、ね、聞くところによると、就職活動とかにも親がものすごく、こうね、関わって、親向けの、こう、なんか、対応を企業側がやったりとか、やってるとかありますよね。まあ、少子化とかいろいろそういうのも、関係してると思うんですけれども。ということはですね、自分が、自分の意見、自分軸を持たない人たちがもう、わんさか増えてるんですよね、日本で。なので、やっぱりそういうところが、本当に思うんですけど、いろんな企業に入っててですね、思うんですけど、 もう本当に中小企業の経営者さんとかの問題ですね。をこう、かい、あの、見ていくと、こう、突き詰めるとそこに行ったりとか、いろんなこう、か、あの、会社の中で起こっていることっていうのを、自分の状態を自分で把握して、まあ、それをこう、周りに伝えて、解決とか、そのこう、いい方向に持っていく手立てをね、こう、自分が主体となってやっていくっていう人材がやっぱり非常に少ないなと思って。で、そして、まあ、いろんな問題が起こって、それをこう、まあ、他責にしたり、自責にしたりっていうことで、なかなかこの流れがですね、好転していかない状況がすごく多いなっていうのを、いろんな企業さんに入って思ってます。で、当社だから入った段階から、もう本当に入社したての段階から、もう全然わからないですけど、当社は全部テレワークなので、完全テレワークなので、自分でやっていかないと、日々が、ま、い、一切動かなくなるんですよね。なので、その事前の環境整備とか、事前の指針とか、そういう情報提供っていうのをもう、ものすごくこう、重要視してやってるんです。だから自分で調べてやれるっていう状態っていうのをこう、環境として提供する。まあそういうところにこう、注力してやってきました。まあ、だけど、こう、まあ、地方の中小企業さんとか特にあるあると思うんですけれども、やっぱりこう、出勤してくることが前提なので、わからないことがあれば聞いてね、みたいなところでやっていくっていうのが、もう前提でなってるから、こう、先に情報を出してたりとか、自分たちがどういう方向に行きたいんだとか、そういう思考の言語化とか、そういう指針とかですね、そういうことを、こう、人を、管理したり、こう、縛り付けたりとかすることの規定はあっても、人々が考えるときに、どこに合わせて、焦点を合わせていけばいいのかっていう、こう、物差しみたいな、判断基準みたいな、とか、そうですね。まあ、そういうものか。そういうものっていうのを、言語化してないところがすごく多いんですよね。なので、例えば、経営方針を作ったりとか、まあ、部署長さんにも作ってもらったりとかするんですけど、必ず、その言葉だけじゃなくて、それを一人一人こう受け止め方が違うので、なので、必ず、これをどういうふうな解釈で受け止めてくださいっていう解説をつけなきゃいけないんです。だから、そういうことをやってますね。なので、こう、今回、1年間振り返ってもらって、もういろんなことあったと思うんですよ。あとね、その今のどう受け止めるかって言っても、もう日常の、コミュニケーションのやりとり。で、例えば、これ二次元脳の、特に左脳二次元の方で、ちょっとこう、そこが結構高い、数字が結構高い方ですね。まあ高いっていつも言いますけど、30以上の方ですね。っていう方は、結構ですね、もう自分の独自っていうか、自分の捉え方が強くて、そこにこう執着するので、なかなかですね、こうコミュニケーションを文字でやり取りしたりとか、しててもこううまく伝わってなかったりとかします。本当にこう文字はこう履歴が残るからわかりやすいんですけど、まあ今ね、SNS とか、まあ当初も、そういうのを使って、コミュニケーションをほとんどそういうこう履歴を残すコミュニケーションっていうことをやってるんですけれども、まあその中でもこううまく会話が噛み合ってないなって感じる時があると思うんですけれども、なんかそういう時にね、やっぱり相手の特徴がすごく、出てくるんですよね。脳の特徴が。だから左脳二次元の方はもう自分の、特に自分の受け止めたいように受け止めて何回もこう、ラリーをするんだけれども、どうもなんか、うまくいってないなって感じるときがあったりとか、するんですよね。だそういうのとかも、なんか事前に、なるだけそういうところでのこう、一回一回の時間を短縮するっていうか、こう、あんまりこう、ラリーが多くならないくてね、こう、めんどくさい状態にこう、ならないように、やっぱ事前にもっとこう、共有しとくべきこととか、そういうところですね。こう、お互いが共通、こう、どういうことを、まあ、お互い共通軸として、こう、握り合ってるのかっていうことの、まあ、そういう仕組み、 を作ったりとか、そういうところに、やっぱ今回こう、まあ、いくつもい、もう考えればいっぱい出てくるかもしれませんけど、ぜひ、新しい年度で、ちょっとこれとこれは、ちょっとやっときたいなっていうのがあれば、それをぜひ、今回ね、ちょっと、整理してもらって、こう、特にこう、日常、身近に起こることはやっとかないと、もうそのストレスにお互いこう、苦しむことになるのでですね、いいとか悪いとか、どっち、誰のせいとかそういうんじゃないんですよね。なので、そこをやっぱりこう、今回、なんか、次につなげるための行動として、一旦立ち止まって、まあ、一つ二つ三つぐらい、なんか、多くても、あんまり多くてもどうせやれないので、なんか、そういうところに取り組みを考えてもらうといいかなと思います。今日はちょっとビーブレインっていうよりも、ちょっと仕組みっていうか、ところで、はい。またちょっと続きも、次でもうちょっと詳しく話したいと思います。
はい、今日はこの辺で一旦終わりたいと思います。加賀美さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。